48ページのところから入っていきましょうと。48ページの享保の改革に関しては、これは7代将軍の家継ぐの時に徳川本家が途絶えちゃったから、そこでそういった保険として、あらかじめ、尾張、紀伊、水戸の御三家を用意しておいて、将軍家出せるようにしておいたから、紀伊藩から連れてこられたのが8代将軍の吉宗。左側縦になっている吉宗、丸八って縦になってる、もう本当にわずか一行だけだけど、と、もう正直これわざわざ吉宗一行使うのもったいなかったけど、丸八って書いておけ。で、将軍の覚え歌に関しては文化史でも歌っちゃってるんで、ちょっとそこら辺はさすがに割愛しますと。はい、で、その三大改革の享保の改革についていきなり入っていくのはやめた方がいいと。っていうか、まあ一番それやっちゃいけないの。なんでかっていうと、学校ですでに三大改革、やったことある人と。で、まあランキング終わったんじゃん。で、なんなのこの政策は、とね。で、なんでこれは成功してこれ、これなんで失敗したのっていうのが、それが分かんなくなるんでしょうと。そもそも、改革を行うっていうことは、何かしら問題点があるから改革を行うわけだよね、と。ですんで、その問題点をちゃんとしっかり、整理整頓して、その問題点を踏まえた上で、ああ、これを立て直そうとこういう改革をやろうとしたんだ。享保の改革は、だからここで財政再建に成功したんだ。で、根本的な本質的な問題点に関しては失敗したんだ、と。で、官製の改革に関しては、実は本質的な問題に、一応まあここでアプローチしたんだけど、あ、だからうまくいかなかったんだと。で、天保の改革に関してはほとんど失敗してるんだけどと。そういった、まあ三大改革の、それの背景をまずは押さえることですんで、いきなり48ではなく49ページの真ん中よりも下のところ、ちょうど真ん中よりも下あたりのところに、縦になっているところで網掛けになっているところに貨幣経済の浸透っていう部分があると思うと、そこのところで全部その、三大改革が行われる背景を確認していきましょうかと。はい、まずは、丸一番、なんで江戸時代の時に財政、江戸幕府の財政が、苦しくなったかと、それの理由に関しては、一番目、農業生産力が向上したから、これが背景だそうですと。先生、農業生産力が向上したら逆にプラスになるんじゃないのと、これが結果として逆にマイナスになっちゃったんですと。具体的に言うと、例えば、括弧一番と、耕地面積の拡大って書いてあるけども、と、すでに予習してある人は緑でアンダーライン引かれてるでしょうと、具体的に、まあ、ここら辺ちょっと復習がてらに、と、右側に空いてるスペースがあるだろうから、と、まあ、覚えていたら別に書く必要はなし、覚えていなかったら書いとけばいいけども、と、江戸時代の初めの土地の、総面積は、と、約何万町部でしたか、と、それが江戸時代中期までの間に、約2倍近くに上がっていますが、何万町部にアップしましたか、自分で赤ペンで書けと。で、書き終わったら自分で黒板参照すれば、いいでしょうと。はい、本当は45ページで、すでに抑えていなきゃいけない部分だけど、160万町部から300万町部に上がったよねと。ですんで、単純に土地の総面積が約2倍に上がったということは、米の生産量も2倍に上がると。さらに一つの田んぼから取れる米の生産量もアップしているんで、まあそれ以上って言ってもいいと。はい、で、これが問題を引き起こしたんです。右側の米価安の書式高っていう問題をねと。はい、で、右側の米価安の書式高に矢印をウィンと飛ばすと、と、米価安の書式高って何と、これはもう単純なお話、需要と供給の関係です。その下に空いてるスペースが3行ぐらいあるから、そこに書いていこうかと。ちょっと表みたいな感じにしてねと。あ、今米の生産量がもう2倍以上にアップしたよって言ったけども、と、米の生産量が多くなれば米の値段はどうなりますかと。当たり前のことですが、米がたくさん作られれば米の値段は安くなるよねと。これが米価安と。それに対して書式っていうのは、それ以外の米以外の商品の物価のことを書式っていうんですが、もともと江戸幕府は電波た、勝手策の禁令で、基本的に米を作れって言っていたはず、米以外作るなって言っていましたと。まあ、抜け道があるから米以外の商品作物も全然作っても大丈夫なんだけどもと。はい、その抜け道を用意しても結局、まあその米ばっか作れって言ってるから、米以外の商品の生産量は少ないと。そして江戸の人口が膨れ上がれば上がるほど物を求める人が増えるから、需要と供給、需要が多いのに供給が少ないから、 米以外の物価が高くなる。これが米価安の、米の値段が安くて、書式がそれ以外の物価が高い米価安の書式だか。もう単純なお話。はい。では、書式高は、ま、当然庶民にとってもたまったもんじゃないけども、米価が安いと、米の値段が安いと、生活が困窮することになるのは、どのような身分の人々でしょうかと、今から選択肢4つ用意しますんで、どれかしら自分で、思うものに手を挙げてくださいと、複数回答も全然 OK ですと、米価が安いと、次のうち、どのような人々が生活が苦しくなる ?1、農民。2、一般庶民。3、商人。4、武士、かっこ大名を含む。はい、もう一回聞きますと。もう一回言いますと。1、農民。2、一般庶民。3、商人。それからあとは4、武士。はい、どれかしらに、自分で複数回答も全然 OK ですよ。はい、1番、農民だと思う人。はい、×。手を挙げた瞬間に×。だってこの農民って言ったものは米を生産してそれの収穫量の 40% ないし 50% を納めるわけでしょ。だから収穫量の 40% を納めるだけで、で残りは自分のその後生活費に回せばいいだけなんで、ですので別に米価が安かろうが高かろうが農民にとっては困るわけじゃありませんと。はい、では、続いて、2番、一般庶民だと思う人。これはいないか。それは今だって米価高で苦しんでんでしょ。ですんで米価が安ければありがたいよね。一般庶民にとっては米価安はありがたい話。はい、3番、商人だと思う人。はい、×。はい、これも仕入れ値が安くなるだけですと。それをちょっと、高い値段で販売すればいいだけでしょ。はい、4番、武士っていう人。はい、これが正解です。武士のみですと。はい、で、なぜ、武士のみなのか、それをまあ図解するより手っ取り早く次の50ページを使って、と、まあ説明しちゃいましょうか、と。はい、すでに予習してきてる人は50ページのところも、頻度穴埋めとか、使って、まあから、まあ頻度すでにチェックしてるかもしんないけど、ただ、50ページの一番下のノートの部分の図解に関するところは頻度が上がらない状態になっているんで、授業内で、今指示を出すように、まあ指示を出すんで、自分で色ペンでチェックしていけばいいと。まず、バックの下のところに農村っていうのがあると思うけど、場所はどこやってるかわかんないっていう人、50ページの右下のところよと、はい、そこの図解があると思うけど、農村から、バックの元に収められる、米が年貢でしょ。年貢、青の蛍光ペン引いといてと、こういった全国の農村の幕僚からの農村から収められる、まあこういった年貢は、その上幕府のオクラに収められるんですが、幕府のオクラっていうのがどこにあるか、上のところあっと浅草の蔵前緑の蛍光ペン、ここら辺江戸時代の近世の社会経済っていうところで出てきてる部分だけど、幕府のオクラからある前の地だから蔵前っていう地名が今も残ってますと、もしも気になるんだったら都営浅草線とか地下鉄で乗ってみれば、蔵前っていう駅が速攻で出てきますからと、ですんで、ぜひ行ってみてくださいと、はい、そして、そのバックのオクラに納められた米を、バックで働いてる旗本御家に給料としてオクラから支給するからそれを蔵米っていうだけ、はい、蔵米青の蛍光ペン、同じお米だけど、それぞれ、まあ誰が出すか、誰が供給するかが違うから言い方が違うだけで、旗本御家人赤の蛍光ペン引いて、こいつらはその米を受け取ったらその米だけで生活するわけないでしょと、その後この米をお金に換金して生活するんでと、彼ら御用達の商人である右側、札差しもしくは蔵宿赤の蛍光ペンに、ここで、その米を、換金してもらうときに米価安であるから、その時に受け取る金額は微々たるものになっちゃうと。なら農民は特に米価安では被害受けねえなってことがわかるんじゃんと、だってそれで普通に、納めた年貢の残りを自分の生活の米として食べたりするわけだからね。はい、そしてその下旗本御家人は、その説明のところ下2行読んでおきましょうか。チェックしておきましょう。旗本御家人は赤の蛍光ペン札差しもしくは蔵宿赤の蛍光ペンに、蔵米青の蛍光ペンを換金してもらうと、ところがバッと米価安のため困窮と、はい、で生活が苦しくなると普段懇意にしているこういった札差し蔵宿から借金をするようになって、どんどんそれが積もって中には武士の身分を売るようなやつも出てきちゃったんで、後々にいずれ官制の改革ではその下棄捻令っていう法令が出されるんですと、はい、それについてはまあ後々、説明いたしますが、と、今日はまあ 教法の改革を中心にやるんでねと、はい、それはまあ来週の話っていうことで今ほっといて、はい、そしたら、49ページのところに戻ろうかと、はい、49ページのところに戻ってと、はい、ここからベータ S の書式高によってこれで生活が困窮するわけだけど、なぜベータ S の書式高が起きたんですかと、丸一番の右側のところと、これは国公立の論述がある生徒のみ、米の増産、それから都市の人口増加によって、はい、米貨安の書式高が起きているんで、論述がある生徒のみ青でアンダーライン、次第の子は放っといて結構と、はい、そして、この米貨安のせいで丸2番、幕府や諸藩が財政急膨化するわけですが、理由わかんないやつは右側に書いとけ、米貨安により財政急膨って書いとけ、はい、米貨安により財政急膨と、はい、米貨安により財政急膨と、はい、米貨安により財政急膨と、はい、で生活が苦しくなった大名とかはどうするかっていうと、商人からの御用金と、先生なんかかっこいいですねこの言葉は、あ、借金のこと言うだけです、これを御用金っていうだけ、一方で商人の立場から、大名にお金を貸すことは大名貸しって言いますが、それぞれ主語が違うから、言い方が違うだけ、大名がお金を借りる場合には御用金、商人が大名にお金を貸すときには大名貸しって言って、大名は相当なお金を借りてくれるんでと、ですんで、まあ相当その後利子を踏んだくることができるんだけど、最悪のケース踏み倒されることがありますと、だから大名貸しに関してはあまりしない方がいいよと、ね、大名貸しに関してはしないようにねっていうことを、家訓としていた家柄、さて江戸時代の有名な豪商何家か分かる人と、はい、お願い、そう、三井ですと。はい、具体的に言うと、47ページに戻ってごらん。47ページのところの、と、はい、左下のところに、江戸にいる豪商の、初代が三井高利と、で、二代目が三井高房っていうのが、町人貢献録っていうのを書いていますが、カラー版のやつをちゃんと書き込みしている人は、その下に、大名貸しを控えることを家訓としたって書いてありませんかと、ですんで、まあ、三井がその大名貸しに関してはしないようにって言っていた家柄ですと。はい、そしたら話を戻そう。はい、49ページに戻ってと、はい、それがまず一つ目の解決策だけど、これ解決策の何もならないよねと、はい、それ以外には括弧2番、家臣の給料をカットするっていうやり方もありますが、はい、49ページ戻ってるけど、それを借り上げもしくは借地って言ったりしますが、だいたいまあ家臣の給料を 20% から 30% カットすると、一応借りさせていただくっていう名目上の事実上の給料カットですと、これが半分カットになると、半地っていう言ったりするんだけど、半分って先生やばくないですかと、うん、半分カットされたらそりゃ、その後武士たちは困窮しますわなと、はい、そっから丸三番、旗本御家人が困窮と、はい、なんで彼らは困窮するの、さっきやったじゃん、その下、旗本御家人は幕府から支給されたこの蔵米っていったものを札差し蔵宿に監禁してもらうがと、米貨安のため受け取る金額は減少と、で生活が困窮するようになると札差し蔵宿から借金するようになって、中には、ここで武士の身分を売るやつも出てきちゃったりしたんで、そこでその下に札差しからの借金の下のところに空いてるスペースがあるから、幕府が後々に出した政策が棄捻令っていうんです。棄捻っていうのは借金をチャラにするって意味だけども、とこれが官制の改革で出されるんで、丸官って書いておこうか。はい、で旗本御家人だけじゃなく、当然幕府も、それからあとは、他の大名たちも困窮するから何かしらの解決策を取らないとねと、はい、そこで丸四番、その下のところ、解決策として彼らが取った手段が、はい、幕府や諸藩の対策が年貢の増長、年貢増やすしかねっかとか、それからあとは文化史で出てきたでしょ、専売制と、いわゆる専売特許よ、ね、例えばここ武蔵の国の、埼玉県だから深谷ネギはこれから川越藩しか売ることはできませんよ つえば、そうすればネギカの利益は丸儲けだよね。全然利益になんないだろうけど、と。はい。で、まあ、千葉県だったら、ピーナッツの、ここで、まあ、ピーナッツは全部ここで桜藩、千葉県にある桜藩が、独占販売と、そういった独占販売の専売制っていったものが、藩による、独占販売で、利益を、立て直すことができるでしょうと。はい。これが、まあ、大農の話と、一方で重要なのは、左側、農村の話ですと。結局この三大改革をちゃんと理解してない生徒っていうのは、農村の変化っていうのが分かってないんですよ。はい。農村の変化に関しては、左側、カッコ2番に戻っていくけども、と、今農業生産力が向上しました、と、そこから生活にゆとりが出てくると、じゃあ、米以外の商品作物とかも栽培してみようか、と。はい。では、例えば代表的な商品作物 EX と、どんなものがあったか、商品作物を、まあ、代表的なものはいくつもあるけども、代表的なものを挙げるとしたら、四木三草っていうものがあったよね、と。では、四木と三草っていう、それぞれ二つからこれは、なっていますが、四木三草、四木、四つ、自分で心の中で答えろと。それから三草、三つ、答えろと。全部いけるよーっていう人。はい、じゃあお願い。四木は
漆。
うん。
構造。
うん。じゃあね、うんこ食っちゃえって思ったな、今な。はい、で、うんこ食っちゃえで、漆、構造、クワ、茶、語呂で書いてあったよね。で、一方で酸素いける？
朝。
うん。
愛。
うん。うん。朝、紅花、愛。これは語呂で、朝、紅花では淡い愛っていう語呂が書いてありましたが、先生、意味がちょっとね、わかんないんですけど、と、カップルがちょっと喧嘩しちゃったとすんじゃんと、で、その翌日になって、昨日、言い過ぎてごめんな。何急に、ちょっとさ、若干、まあ、夜だから向きになっちまってさ、ちょっと言い過ぎたじゃんと。あ、私もちょっと言い過ぎちゃったと思うんだけど、と。で、ちょっとさ、お詫びの印として、実は今朝、君のために積んできたんだ。紅花を、はい、これで朝、紅花では淡い愛が生まれる。これは設定を、書くのがめんどくさかったから、ゴロだけポンと乗せておしまいでした。はい、ここで設定終了と。ね、はい、で、はい、そういった朝、紅花では淡い愛で、これで、まあ、紅花の特産地がではで、それから愛の特産地が阿波の国っていうのも抑えられると。はい、で、このような商品作物を、まあ、栽培して、その商品作物を、これで市場に行って、地元にいる市場で売買することで、彼らはお金をゲットするわけですと。そのお金をゲットして、そのお金を元手にしてと、はい、この時代、入り合い値が減少していくから、金ピなんていうものが流行ったよね。金ピ覚えていなかったら赤の蛍光ペンで追加しておけよと、はい、購入する肥料のことを金ピって言ったはずですが、では代表的な金ピを2つ右側に書けと、はい、覚えていたら別に書く必要はありませんがと、そうですね、ヒントを挙げるとしたら、九十九里浜で採れるものを干したもの、はい、それからあとは菜種油から絞ったカス。先生、答え言ってんじゃんと。答え言ってるよ。はい、これはまず、九十九里浜で取れるのが、イワシだよね。それを、イワシを干したものが、干しかでしょ。干しかに関しては、これの、イワシっていう漢字のところ、しっかりと、これは、旧漢字で書いておいた方が無難ですと。はい、ですんで、単純に弱いっていう漢字じゃなくて、この、なんか、払うような漢字をしっかり、これは書いておいた方が、罰にされることは絶対なくなる。それからあとは菜種油から絞ったカスが、油カス。あとは残りのものがしめカスっていったものもありましたが、しめカスは頻度低いから、まあこれは割愛するけど、この二つはさすがに押さえておいてねと。はい、でここで金ピを購入したりと、あとは、江戸時代になると新しい農具が、ここで、いっぱい登場したよね。さすがにこれは、数を上げればキリがないからやめときますがと、例えば備中グアが登場したり、それから千箱機が登場したり、踏み車が登場したりと、そういった新しい農具を購入するためにはお金が必要と。だからカッコ2でここでお金をゲットし、カッコ3、カッコ4でお金を使っちゃうわけですと、これがまさに貨幣経済の浸透ってやつだよな、もう完全にお金による経済に巻き込まれてんじゃんと。はい、ですんで、丸2番、ここから、論述ではもうこれは超品質中の品質の言葉になるけどと、もう論述問題だとここら辺手を変え品を変え、はい、そこから農村に貨幣経済、商品経済が浸透することになると、はい、そうすると、当然、まあ、お金による時代になってくると、村の中でも、 当然、貧富の差が生まれていき、いわゆる村役人層と、名主とか組頭百姓代っていう村方三役なんて呼ばれるリッチな農民たちがいたよねと、一方で一般の本百姓の連中たちと、ここで、本百姓の連中たちが生活に困窮してと、名主とか、組頭百姓代のところに行って、名主さんすんませんと、この前新しい農具購入しちまってローンで買っちまったんだけど、なんかどんどんリボっていうやり方で買ってみたんだけど、なんか宅建だーとね、おめんど、そんなに苦しいのかとね、ならちょっとお金貸してくんろーと、貸してやってもいいけど、まあ、返せるあてあんのかと、わかんねえと、ね、じゃあ返せなかった時の保険としてお金貸してやるけどと、返せなかったらお前の土地没収するけどそれでも構わねえかと、構わねえっつって、でそこで、最終的に借金解説に土地を取られると、この借金解説土地を取られることを、その下左側の方から、まあそこまで左側から書く必要はないけど、七流れとか七流しっていうんです。でこの七流れによって農民の格差はより一層広がっていくことになるんで、とそこで享保の改革の時に、徳川吉宗はこの七流れを起因するための法令を出してますと、それを七流れ禁令とか七流し禁令というわけ。なんだ全然難しい話じゃないじゃん。そうよ、ですんで、まあこの、そうですね、この校舎でも、貧富の差を、作り出していきましょうか。君たちは生活がねえから先生お金貸してくんろと、分かったと、ね、返せねえ時にお前たちのお父さんの土地もらうけどなっつって、ね、そして、君たちは貧農となっていきと、ね、一方で僕はと、ここから、はい、豪農と呼ばれるようになっていきますと。ちなみにまあこれをとある大学がね、豪農っていう部分をこれをね不能って書いてるんだよ。で、まあとある大学、まあ一応大学の名誉もあるからね、まあ四ツ谷にある J がつく大学なんだけどと、ね、J 地大学っていうところでと、ね、このような貨幣経済の浸透によって農民の階層は、百姓の階層は、豪農と呼ばれるものと、あ違う、不能と呼ばれるものと貧農の二手に分かれていったつって、不能の部分にここに下線が引いてあって、これが正しいかそれとも罰かと、それを、答えなさいと。僕分かんなかったもん。これ、不能ってのはこれ、ロシアでの言い方を不能って言ったりするんですよ。だから、まあ、日本史だと一般的には豪農って言うんだけど、学者によっては不能っていう人も中にはいたりするからね、と。だから別に間違いではないんだけど、と。まあ、日本史的には罰だけど、でもまあ、学者では不能っていう人もいるし、丸か罰か分かんねえんだよな、って。難問だな、と。でも、文章を見ていて、あることに気づきまして、あれこの文章どっかで見たことがあるなと、そして急いで山川の教科書を、そのまま全文読み直してみたところ、全部コピーペーストされた問題でした。なら元々の文章であった豪農と不能、豪農と貧農の二手に分かれていったっていう部分の豪農をこれ不能に変えてるから、だからバーツすげーと、ですんで、さすがジョージ、素晴らしい問題の作り方ですね。知能ね、最上の英知を提供する大学だからね、問題の作り方もね、もうそのまま山川の教科書ある丸パクリ、さすが最上の英知の大学だ、ね、やめとこうと、そっから、この不能の連中たち、違うね、豪農の連中たちだねと、豪農よ、そんな言い方しないからね、で豪農の連中たちはここからその下のところ、矢印のところ、下見てみると、村役人層の連中たちは困窮した百姓の土地を七流れの形で集めていって豪農に、地主に成長と、そして君たちから小作料を徴収する地主になっていくわけですが、その下のところ零細農民を、いわゆる貧農の連中たちを年季奉公人、こんな言葉は知らなくて結構ですが、一年契約の労働者、いわゆる小作人として雇う、こういった地主の経営形態を地主手作りって言いますが、ちなみにその、とある大学ではね、地主手作りの部分を地主小作りに書いてましたね。地 地主だって子作りするから丸だと思うんだけどねと、うん、すごい問題の作り方だと、びっくりしちゃった。はい、こっからその下、これを本白書の階層文化とかもしくは本白書体制の動揺って言ったりするんですが、と、はい、この本白書の、階層文化もしくは本白書体制の動揺って言ったものは、なぜより一層広がることになったかっていうと、実は背景がありまして、と、右側の本のところで、と、はい、それの右側に、ちょうど矢印をと、出していくと、とこういう矢印ねと、はい、マリオンバーの先ほど、幕府や諸藩の対策で年貢増長っていう政策が取られたよねと、はい、そっから、ちょうど、今回の丸三番の、はい、本白書体制の本白書の階層文化に矢印を飛ばしていけ、幕府や諸藩が年貢を増やしたから、そのせいで、はい、さらに農民の階層は豪農と貧農の二手に分かれていくわけですと。もうここら辺論述問題も、もう定番中の定番で、特にまあ官制の改革なんかが一番論述で聞かれやすいんですが、こういう農村の変化っていったものを元にして、どういった対策が官制の改革では行われましたかと、実は享保の改革の時にはまだそこまでこの豪農と貧農の階層っていうのは二手に大きく分かれてはいないから、ですんで、まあそこから官制の改革の方が論述で聞かれやすいわけだけども、と、まあそういった、まあ手を変え品を変え、だから江戸時代の三大改革を制するためには農村の変化にちゃんと着目しておかなきゃいけないんですと、農村を抑えたら三大改革は全然難しくありませんよ、むしろ面白いですと、三大改革は、はい、で、その下のところ、はい、豪農と貧農に階層文化と、で僕豪農君たち貧農つって言ったよね、はい、で豪農となると、その後その下のところ、豪農の連中たちは農村部に形成された在郷町もしくは在方町と、はい、まあ言い方は在郷町在郷、在方町どっちでも結構ですが、まあ例えばここら辺の、うん、とこれ場所がちょうど大宮だからどこでもいいやと、大宮の中心地だとか、せからあとはもしくはね、どこがあるかなと、まあ、在郷町だからもう ちっぽけな町でも全然結構なのよ、駅前で結構と、だからそうだな、与能とかでも結構ですと、せからあとは南浦とかでも結構ですと、で、そういったところに行って商品を、ここで売却するようになっていくんだけどと、こっから僕はそうだなと、あることに気づくんですよと、米作るよりもと、商品作物作った方が売れんじゃね、それから手工業品とか作った方が売れんじゃね、君たちをここでと、そうだな、今日の授業終わった後と、2時間返さないと、で、君たちを分担作業、共同作業、分業、協業っていうんですが、と、そこで工場で作業場みたいなところで君たちを強制的に働かせて、で、君たちに作らせた綿織物とかをそれを市場に行って売買すれば、と、市場に行って売買すれば、そうすれば儲かるよねと、そこから徐々に商人的な性格を強めるやつが出てくるのと、はい、右側の方と、はい、ここで、在方町を拠点にと、貧農を商品生産の労働者として使用するなど商人的な側面を持つ在郷商人へと、ちなみに在郷商人は在方商人って言っても結構ですから、一般的には在郷商人って言われるけど、だって在郷町在方町を拠点にしてるから在郷商人って言うんですと、でこの在郷商人っていうのを、これを、まあ何度もこれは出てくるから、ちゃんとしっかり押さえとかなきゃいけないんだけど、もともとはこれは豪農だった連中たちが、こういった商人的な性格を持つようになっていったのが在郷商人のほとんどですと、教科書では、この在郷商人の説明が農村にいる商人とか書いてあるの、そうするとなんか農村にまるで商人がやってきて、でこれいらんかねーつって思ってる人がいますが、違います、こういった豪農だった連中たちが商人的な性格を持つようになったのが、それが在郷商人と、はい、そしてどのように商品を生産していくかというと、その下に空いてるスペースがあるから、君たちは左側の方から、1行を使って書いていきますが、僕はあえてちょっと4行を使って書きますと、そっちの方が違いが分かりやすいんでねと、はい、まず17世紀の頃、商品とか例えば今綿織物の話をしたけど、綿織物などを生産するときにはと、その下空いてるスペースがありますんで、その下、左側の方から書いていくと、17世紀はと、江戸時代初期の頃は農村家内工業といってと、例えば君たちが普通に、まあ農業、農作物とかを作っている傍ら夜鍋をして、そして副業として綿織物を作っていました。そしたらその綿織物が意外に売れるようになった。それが農村家内工業と、でここら辺まあ意図的にまあこういった部分、四角でくくったりしてるけど、家内工業って何なのか、家の中で君たちが商品を生産している状態、それが家内工業なんですと。 なら、まあ、この状態だったら君たちは家に帰れと。ね、家に帰って、夜鍋をしてと。ね、で、夜睡眠時間を削って商品を生産すると。その際に誰がお金を出すかっていうと、君たち自分自身で農村で自らお金を出している状態なのが、それが農村家内工業なんですと。はい、これが、その後、18世紀になると、これは右側に君たちは書いていけばいい。僕は縦に書いていくけども、と。はい、ここから、地主とか問屋の連中たちが、おお、まるなんかいい商品作ってんね、と。なんかその名織物もっと作れば売れるんじゃねえと。もっと作ってくれよ、と。お金がなくて、と、道具もなくて、と。上がった、お金も、それからあと道具も資金も全部俺が、貸してやるから、と。それで商品生産してくれ。で、出来上がったら俺がそれ買い取るから、と。はい、では、18世紀に取られるようになった、その生産形態のことを漢字7文字で赤ペンで書け。ここら辺もう丸暗記してる生徒が多いけど、丸暗記する必要全然ないんですよ。所詮日本史は日本語ってもう繰り返し言い続けてきたよね。18世紀になると、問屋制家内工業に切り替わっていくわけですが、家内工業ってまず何と、まず問屋制家内工業は、君たちにだから、問屋さんとかがお金を出してあげて、もしくは地主とかがお金を出して、道具とか資金を前貸ししてあげますよと。そして、君たちが家の中で生産した商品をその後買い取っていくっていう形が問屋制家内工業と。所詮日本史は漢字の分解、品種分解にしていけばいいだけ。あで、その後、ここから農民の階層が分化し、豪農と貧農の二手に分かれていくと、ここから、そうだな、群馬県桐生、栃木県足利、それからあとは他にはそうだなと、まあ、綿織物で言うと、尾張とか、三河とか、その辺あたり、あとは大阪周辺、摂津、河内、泉と、それからあとは酒造業で言うと、摂津の、伊丹とか、そういった一部の地域で見られるようになりますが、あと、問屋製菓内工業から発達して、じゃあちょっと近くにね、工場でも作るからと、ちっちゃな作業場作るからと、でそこにお前ら集まれと、貧農の連中たち集まってと、ね、そこで分担作業、共同作業で商品生産制度、ね、で出来上がったらそれ俺販売しに行くからと、あでは19世紀にそういった一部の地域で見られるようになった、全国的ではないよと、あ生産形態のことを漢字6文字で赤ペンで書け。はい、これはいけるでしょうと、はい、はい、できる人と。はい、国防お願い。
工場制手工業。
うん、工場制手工業と。これの区切り方をね、僕は受験生の時にもう完全に間違えてて、ほんと丸暗記の、あの時の受験生の僕に言ってあげたい。僕、工場制手工業ってこう言ったの。工場制手工業です。はい、ですんで、これが19世紀の頃に一部の地域で見られるようになったもんだけど、これは、四角でくくってある場所はどこで作られるかがもう違うんだよ。はい、ちっちゃな農村の作業場、工場で生産していくわけ。はい、で、工場で手作業で商品を生産していく段階だから工場制手工業っていうんです。一方、もう先取りしちゃうけど、と、学校でもすでに、明治時代の産業革命とかやった人、と。うん、嫌いだった?うん、鉄麦、ガラ棒、ミュール棒石器、リング棒石器、うん、ザグリ製紙、機械製紙、どっちがどっち?つって分かんなくなった。うん。ここから明治時代になると、これ明治時代になると、と、工場で、と、都会の都市部に工場が設けられて、と、でっかい、機械での大量生産の時代に変わっていくんです。これを世界史では工場制機械工業と言います。日本だと20世紀の日清戦争から日露戦争あたりの頃に取られるようになるから、と比較対象として一緒にやっちまえばいいんですと。これは明治時代になると工場でと機械による大量生産に変わっていくだけなの。そんな簡単な話なんですか?はい。世界史では教えんの。日本史ではなぜか教えないの。習ったこれ。国防。
一応触れられたけど、そんな詳しくない。
そう。これやってあげれば、鉄麦ってこっち。ミュール防石器とかリング防石器はこっち。ザグリ製紙はこっち。機械製紙こっち。はい。そんな 先生、公式が、簡単な公式があるんですか。そう、だから手作業から機械に変わっていくだけだよと。それを抑えれば別に産業革命なんで何も難しくないし、丸暗記なんかしなくてもと、むしろ、そうですね、去年の生徒とかもと、先生、産業革命あんなに苦労したのに逆にこんな簡単なんですかと、ちょっとなんか悲しいでショックですと、だろうね、と、苦しんだんだろうね、浪人生だからね。話を、戻しますが、これがまあ、後々の話。だから、上二つと農村家内工業と問屋製家内工業比較対象、工場製紙工業と工場製機械工業を、これを、比較対象として考えていくと分かりやすいと。ちなみに工場製紙工業、一応確認がてらですが、これを英語で言うと何と言いますか。英単語帳にも出てくるからさすがにこれはね、まあ誰でも答えられなきゃいけないよねと、じゃあそうだな渡辺と。だって英単語帳に出てくるんだもんこれは。まあ、発音がちょっとよく、あれだね、英語っぽくなってんな。日本史っぽくちゃんと言ってください。マニュファクチュアね、マニュファクチュア、まあ、ちょっと僕もちょっとね、ちょっと帰国子女枠だからと、ね、ちょっとごめん、カタカナ、英語は苦手なんだけどと、マニュファクチュアって言うんですと、ね、でマニュファクチュアに関しては、これはマニュファクチュアをここで品種分解して、ファクチュアはこれはファクトリーの派生語だから、これ工場って意味ですと。で一方で、マニュファクチュアのマニュはこれは、マニュアルとかオートマとマニュアルっていう言葉があるでしょ。だからマニュアルっていうのは手で、まあ、こういった、機械としてやって手で、まあ、作業してからなら、マニュファクチャーはマニューとファクチャーで品種分解してあげれば、そうすれば意味は工場製、あ、手工業かと、ね、おお、英語の偏差値も上がったぞっつってね、まあ、これでやっぱり、日本史の授業で英語の偏差値、毎回一応 0.00001 だけ上げてるはずだしね、文化史の子は 0.00002 ぐらい上がってるはずだしね。そしたら、話を、豪農から一方で今度は貧農の連中たちに戻していきますが、と、その貧農の連中たちはその後豪農の下で働く小作に、いわゆる水飲み百姓と、未だに抑えられてないやつは追加で赤の蛍光ペン引いときゃいいでしょうと、に転落するものが出てきたりするわけだけど、当然その後豪農の下でこき使われるようになるから、やってらんねえべーと、ね、こうなったらもうね、これお役人さんの、お役人、村役人のと、ね、豪農の家とか襲撃したりしてと、ぶっ壊したりします、ぶっ壊したりしますがなと、ね、打ち壊しだとか、それからあとはもしくは百姓一揆の中でも形態が変わっていくんですが、その下、はい、豪農と貧農の対立が激化し、百姓一揆だとか村方騒動と、ここら辺は52ページの百姓一揆のところで解説プリントのところでちょうど読み進められるんで、もう読み進めても結構、 P52A とか書いとけ。52ページの百姓一揆のところに関しては、まあ、これ、17、18、19世紀になると、最終的に19世紀になると豪農は、貧農から狙われるターゲットに変わっていきますから。一方で村方騒動って先生何ですかと、村方騒動はそうだなと、例えば、まあ、村役人の不正を追及するって言ったりするけどと、不正を追及するか、例えば、まあ、君たち村人から、ここで村役人は村入り用、村入用って言っても結構ですが、村内費を徴収して、ね、村の政治を行っていくわけだけども、そうすると、ちょっと名主さんと、あの村医療の使い方おかしくねえべかと、ね、なんで、物質のところに、と、なんで知らねえ、なんでか知らねえけど、初めの一歩が全巻揃ってるんだけど、あれ、部費使ってねえだべか。いや、ちょっと、記憶にございませんな、と。部長、と、ね、おかしくないっすか、と。なんか、知らないけど、なんか、冷蔵庫のところに、と、なんか、やたら、なんか、朝揚げとかなんかいろんなものが、と、ね、なんか、なんか、味噌汁セットが増えてるんだけど、あれ、部品使ってないっすよね、と。それはちょっと、ちょっと、まあ、その後、罰ゲームを食らいました。罰ゲームは、物質の中にドリアンと一緒に3時間閉じ込められる。マジ辛かった。出してっつって。出さないっつって。はい、ですんで、はい、それが、村方騒動、村役人の不正を追及と。なら、大学でも起きるかもしんないし、高校とかでも起きるかもしんないでしょ。部長がやってるようなことですよ。まあ、実際やってたからね。でも、財政立て直したの俺だし。ね、サークルのね、話を。はい、そしたら右側の方、一方で、 はい、都市へと流入して、まあ、ここから、まあ、農村で、まあ、結局水飲み百姓になるんだったら、どうせ小作人になっても豪農の下で、こういったね、こき使われることになんだろうと、うん、だったら、一攫千金狙って、おらさ、江戸さ行ってみるだと、東京さ行ってみるだつって、で、そこから右側、都市へと流入して、と、そして君たちは東京の大学を目指しに行くんだよね。でも東京って冷たい街なんだよ、と、君たちが困っててもね、隣の人助けてくれないの、誰かね、コテンって倒れてもね、もうみんな見知らぬふりをしているのが、それが東京の人たち、それが東京という街、そこから、暮らす場所は長屋とかで暮らす、と、まあこれをルームシェアと僕は呼んでますけども、と、長屋なんてルームシェアだから、とルームシェアっつうか、そうだな、と、まあ彼らってあれだよね、現代版長屋で暮らしてるだけだよね。共同風呂、共同便所で、そこで一緒に生活してんのがルームシェアみたいなもんでしょ。シェアハウスって長屋だよね。はい、先生言い方が、ね、敵をどんどんまた増やそうとしてる、と、ね、はい、ですね、シェアハウスに住んでる人は長屋暮らしって俺は呼んでるけど、はい、一方であとは無宿人となると、無宿人の場合にはこれ家も持たないホームレスとなると、はい、ですんで、こんな奴らが江戸に、まあこういった入り、まあその後、まあ増加すれば江戸の治安が悪化して、そこから例えば飢饉が起きたりすると、まあ犯罪が増加するんです。その下のところ、はい、都市の治安が悪化して、犯罪増加と、そして飢饉の時に米がなかったりすると、米よこせやつって米問屋襲撃したりする、打ち壊しなどが増加。これも52ページで出てきますんで、 P52 へって書いとけ。はい、52ページの内容に関してはもうすでに読み進めても構いませんと。はい、一方と、はい、ここから、農村の方は一方でどうなるか。農村からこういった貧農の連中たちが流出しちゃうと、右側農村の人口が減少して、農村が荒廃と、で百姓の他国への出稼ぎなども増加していくから、そこでそれに対する解決策として、右側に空いてるスペースがありますが、官制の改革、天保の改革でそれぞれ出された政策、どんなものがありますかと。はい、旧暦の例と言って、と、それからあとは天保の改革では人返しの法って言いますが、それぞれ官制の改革、天保の改革で出されたもの。官制の改革で出された旧暦の例は、特に、まあ、この時代、飢饉が起きると、飢饉が起きたりすると、まあ、一番惨状がひどかったのは東北地方なんだけども、東北からやってきた農民とかが、とね、江戸にやってきてると、そのせいで江戸の人口がどんどんどんどん増えると、ね、なら、おめえさ、どっからやってきたと。あ、わらさ、東京、東北からやってきましただ、と。そうか、生活苦しかったんだなと。でもな、おめえがやってくると、東京の人口どんどんどんどん増えちまうんだと。だから、新幹線代出してやるから、東北新幹線の代金出して、それで、帰りの費用出してやるから、それで帰ってくれと。お役人さん、わざわざ新幹線代までくれてと、グリーンは乗れねえかと。グリーンはダメだと。じゃあ、もう東京駅からね、そっからね、もう、二度とも戻ってくんじゃねえぞと。ありがとうございますと。なんか江戸の人、江戸の、東京は冷たい街だけど、江戸は人情にあふれたいい街だったべーとね、もう、じゃあ帰ってくんなよ、二度と帰ってくんなよ、バイバイバイバイと、ありがとうございますと、幕の役人さ、いい人だったなと、あ、で待てよと、これ東北に戻ったところで、オラの田んぼってもうすでに売り払っちまってとね、これ取られてるからと、農村に戻ったところで、東北に戻ったところでと、土地ねえもんなと、じゃあ次の駅で降りるか。次は、大宮、これが埼玉県民の発祥です。あながち間違っちゃいない。そのせいで実際人返しの方で、旧暦の例で帰った、ちゃんと人口、これデータに残ってます。4人です。ですんで、そのせいで例えば大宮とか千葉とか神奈川とか江戸近郊の、むしろ治安が悪化して犯罪が増加するんだよ。だから今もそうだろ、ね、千葉県ね、治安が悪化し、それからとは、大宮も治安が悪化し、それからとは神奈川も、これ治安が悪化しと、ね、それが現代にも言えることなんですと。歴史っていうのはね、ずっとつながっていくんですね。はい。
せ、200年前の話をね、急にここに繋げるんだよと。
いや、でも俺はそれだと思ってるよ。はい、で、はい、一方で人返しの方に関しては、金出さない、帰れっていうのが人返しの方と。なんか先生、あ、劣化版じゃないですか、劣化版よ。はい、これが、いわゆる三大改革。はい、ですね、こういった前提が分かっていれば、三大改革の時にどういうことを立て直そうとしていたのかがよく分かると思いますと。はい、そしたら、これで、この49ページの図解の、まあ、柱となる部分は終了だけども、と、その下に空いてるスペースがあるから、その下に、4行ほど使って、と、ここから江戸時代中期以降に起きていた問題点をまとめていきましょうか、と。全部で4行を使います。枠の下のところに空いてるスペースがあるよねってこと。49ページで全部まとめていくと、まず1番目と、この時代の1つ目の問題点は米価安の書式だか。米価安のせいで、そっから幕府も大名も、それから武士たちも生活が困窮するわけだよね。それからあとは2番目は翻訳省の階層文化って言ってもいいし、翻訳省体制の動揺って言っても結構です。でこの丸1丸2を背景にして、幕府だとか、あとは幕府の下で働いてる旗本御家人たちの生活が困窮していくわけでしょ。で、丸三番、幕府や、それからあとは旗本御家人。え、先生、大名は入れなくていいんですか？あ、諸藩に関してはそれぞれの大名の藩は藩で自分たちで改革を行ってください。幕藩体制はあくまでも幕政改革っていうのは幕府の直轄領である幕領で改革を行うんですと。なら260から270あるその他の大名の藩は自分たちで自分たちでそれは自分たちで解決策を練って改革してくれよと。それを藩政改革っていうんですと。幕政改革とは別に藩は藩で藩政改革やりますから、今回は幕政改革について扱っていくんで、 あくまでも、幕府、あとは旗本御家人の窮乏と。でこれらの問題点を解決するために、ここで、三大改革でそれぞれ、政策が行われていくんだけど、これ頻度ではなくと、例えば丸3番の幕府旗本御家人の窮乏は緑でちょっとくくったりしましょうか。別に何色でもいいよと。あ、それからあとは丸2番の翻訳省の階層文化は赤ペンでくくったりしましょうかと。あ、それからあとは米価安の書式高は黄色ペン、別に青ペンでも何でもいいけどもと。これは自分の好きな色で結構です。で、48ページ、50ページ、51ページの三大改革のそれぞれの政策が、この ① に対する政策なのか、② に対する政策なのか、③に対する政策なのかつって、全部色分けしちまえば、そうすれば、あ、これを解決しようとこの政策が行われてんだなっていうのが、丸分かり。具体的に言うと、48ページの書き終わったら、と、その丸1、丸2とか丸3とかと連動している色分けをしていきますからね、と。はい、まず、48ページの、教法の改革に関しては、と、これは左側の部分、全部緑ペンでくくってください。はい、幕府や、旗本御家人の財政が苦しいから、それを立て直すための財政再建の政策が、この丸、左側の部分全部なの。教法の改革はもう財政再建がメインです。で一方で米価安の書式高っていうのが、これが、まあ、武士たちが困窮する原因だったんで、丸1から丸3右側の 1から3がこれが米開発の組織高に対する政策で、4が本百姓の階層分化、特に質流れとかが行われていたからそれに対する政策こうやって色分けをしてみれば、そうすると、あ、享保の改革は基本的に財政再建がメインなんだなっていうのが分かるはず。で、本質的な問題に関してはあんまりタッチしてないんだなっていうのが分かるはず。で、一方で先に50ページ、51ページに飛んでいきますが、はい、51ページの、まず丸1番に関して、丸一番が財政再建のための政策、丸二番から丸三番が米開発の組織高に対する政策で、丸四から丸十に当たる部分が本百姓の階層分化に対する政策だ。こうやって色分けをしてみると、あ、官制の改革はこの根本的な問題を解決することに重点が置かれてんだな。だから論述で官制の改革が一番出されやすいんです。江戸時代のこの農村の変化と、あとはそれを踏まえた上で官制の改革で取られた政策を200字ぐらいで説明せよ。論述問題の定番中の定番、手を変え品を変えと、はい、で、一方天保の改革に関しては正直色分けをする価値もないぐらいクソな改革なんでと、はい、三大改革と言うべきじゃない、二大改革でいいです。天保の改革は来週、扱うことになりますが、と、天保の改革は本当見る価値もないぐらい、逆に僕は、うん、あの見たいけどね、失敗しまくるんで、はい、で丸3番から丸5番が、今度は、丸1から丸2が財政再建、丸3から丸5が黄色でくくって、と、はい、今度は米開発の組織段階に対する政策で、丸6番が本百姓の階層分化に対する政策。ですんで次回以降の時にこうやって色分けしてるから、これ今米開発の書式棚に対する政策だなと、本百姓の階層分解に対する政策だなっていうのが分かると、はい、そして今回の本題は、ここで享保の改革が行われ、丸1から丸3の問題点を解決する、していくわけだけど、その、享保の改革によってどのように吉宗は丸1から丸3の問題点を解決しようとしたんですか。まず一番簡単なのが丸3番。こんなん近現代ちょうどやってる生徒はもう、同じ言葉、近現代と同じ言葉使おうか、増税と緊縮財政です。税金増やしてと収入増やして増収、収入を増やしましょう。あとは支出を抑えましょう。いわゆる近現代という緊縮財政だよ。この2つの政策によって増収政策と、あとは支出抑制政策によって江戸幕府の財政再建に成功したんで、そこから吉宗は徳川中高の僧っつって名君、名君って言われるわけです。ただ発揮集言っちゃうと誰でもできるよ、ストイックなやつだったらできるよでしょ。収入増やして 質欲性、俺これ難しいな。資質の抑制は難しいな、
うん、
これは吉宗だからできることかな、
うん、
僕はこれはちょっと、
うん、
あのお酒の方で飛んじゃうんで、
うん、
ですんで資質抑制政策はちょっとこれはさすが吉宗っつって褒めたたいておこう。で一方で ① ② の本質的な問題を解決しなかったら意味ないよねと、米海スの書式高のせいで、バック財政火の車なわけだよね。そこで米価を上げればいいんですよ。米価高にすればいいんでしょ。そうすれば武士の生活だって楽になるよね。だから米価を上げるために吉宗は頑張るんです。
先生、この言葉でいいんですか。
はい、
この言葉が一番的確です。適切な言葉、一番分かりやすい。今日の授業終われば、この言葉がいかにね分かりやすいか、ね、もう見事的確に的を射て、表現してるかが分かると思うと、はい、先生頑張ったら努力すれば努力は報われるんですよねと。努力は必ず報われるなわけないじゃないですか。報われない努力もありますよ。お前なんてことをと。努力は必ず報われるって、それ成功した人間が言ってる言葉であって、努力が必ず報われるとは限らない。ただし成功した人間は必ず努力してるし、順番が違う。成功するまで努力し続けるんだろう。来たな、根本の名言集。根本の名言じゃないんだよね。これは言ったっけ。リオネル・メッシの名言です。はい、ですんでメッシも若い頃あいつピザ食いまくってたしな。ロナウドが言うんだったら分かるけどさ。で一方で、本白書の階層分解に関しては、この七流れが、一番の問題点だったよね。だからこの七流れを禁止しなければ農民の階層分化はより一層広がっちゃう。だから七流れを禁止しようとしてみるんです。 先生本当にこれでいいんですか。なんかこれが的確、もう適切な表現です。論述でこんなの書いちゃダメだけどね。論述でここら辺は全然出ないけどと、結局丸1丸2大体わかるでしょ。失敗したんです。丸1丸2はどちらも失敗してます。
先生、享保の改革って成功したんじゃないですか。丸3の部分はね、丸3の部分は成功したよ。丸1丸2の本質的な問題を成功させていたら、その後官制の改革、天保の改革いらなくね。で、官制の改革でも結局うまくいかなかったんです。天保の改革はもっとダメだったんですと、ですんで、その下官制の改革でも丸官でも、それから天保の改革でもどちらも失敗するんです。で、結局これらの本質的な問題を解決できなかったから、幕藩体制の動揺っていう言葉聞いたことない。なら徐々にこういった江戸幕府は、最終的に天保の改革が失敗するのは1843年のことですが、とその10年後にペリーが来るんです。ペリーが来る前から、幕府はもうすでにちょっと若干もうふらついてんの。もうちょっとやばいな、ちょっと最近の幕府ちょっとやばいなっていうところに、そこにペリーが国を開きなさいってやってきたから、これでその後、江戸幕府は激動の時代を迎えることになると。もしも幕藩体制がその改革で成功して立ち直っていたら、ペリーが来た後、ね、知らんがなと、ね、まあ一応開国はしたるけど、と、ね、まあそれで、別に幕府を倒せという方向には向かわなかったでしょうね、と。っていう風に考えていくと、江戸時代の全体像が見えるでしょうと。はい、そしたら一旦休憩にしてください。一旦休憩です。